焼いた時間。さあ、今日は11月5日、明日開催される焼いた軽トラ市についていろいろとお話伺っていきたいと思います。それでは皆さん、それぞれ自己紹介お願いします。
実行委員長を仰せつかっております、阿部と申します。
商工会青年部副部長の佐藤と申します。
はい、片岡軽トラ市実行委員および、矢板商工会青年部の部長をやっております、鈴木と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、軽トラ市開催されるんですね。明日に軽トラ市控えてますけど、皆さん今はもう忙しい状態ですよね。花火大会も終わって息つく暇もないんじゃないですか。
そうですね、先日花火大会終わったばかりで、今度はまた軽トラ市っていうお祭りがありますので、我々は矢板市民の皆様のために楽しいお祭りできればと思って頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。
片岡の軽トラ市として話を聞くのは今回私多分初めてですよね、阿部さん。
はい、前回までは矢板市の本通りっていうところで開催してまして、ぜひ片岡でもやってくれっていうことが昨年ありまして、開催するというふうな運びになりました。
ということは、矢板では年に2回軽トラ市があるということでいいんでしょうか。
はい、春と秋ということで、年に2回開催しております。
なるほど。今回当日何台のお店が集まるんですか。
はい、軽トラとして出店が57店舗、片岡の商店街の人たちが別に12店舗という形で出店します。
じゃあもう70近い数の店が出店するんですね。佐藤さん、おすすめってありますか。
おすすめですか。うん、一応皆さん本気で商売やってる方だったりとかがしっかりしたお店を出すので、どれ食べても美味しいんですけど、せっかく片岡でやるので、片岡ブースには注目していただけると非常にありがたいかなと思いますね。通常軽トラ市って言いますと、軽トラック、軽自動車の近くでお店を出してるんですけど、軽トラ市とはまた別のちょっと近いところでブースを用意してまして、片岡の商店街の方はそちらでお店を出していただくような形になっております。
なんかそれもすごく楽しみですね。例えば片岡地区はどんなお店があるんですか。
例えば富川酒造様のビールや日本酒とかですね、あとウッドベルさんっていうところがありまして、あと焼きナポリタンとかグリーンカレーとかですね、あと有名な山久さんですかね、山久さんですと、豚のもつ煮、中落ちカルビなんかは有名だったりしますかね。
聞いてるだけでお腹が空いてきますね。私もその本通りでやっている軽トラ市は行ったことがあるんですけれども、本当に軽トラックがずらっと道に並んで、いろんなお店がずらっと並んでいる印象なんですが、どれ食べてもどれを見ても楽しい、そんな場所だった気がします。ちょっと会場の見取り図が今ありますね。見せていただいてもいいですか。わ、駅を背にステージがあって、その前をずらっと店舗が並ぶんですね。はい、こうやってずらっと並んでくれるとすごく歩きやすくていいですよね。でも本当にこの出店者の内容を見てみますと、いろんな食べ物だけじゃなくて雑貨とか電動工具まで売ってたりしますからね。鏡だったり、びっくりですね。こんなものが売ってるんだっていう。また整体なんかもあって、実際にお客さんが体験する場所もあるし、矢板高校の展示ブースとかありますけど、これはどういったことなんですか。
前回もそうなんですけど、矢板高校と連携協定を結んでまして、その中の一環として演奏部とかポッポ記者とか、電子工学のロボットをとか、そういう展示ですね、そういうのを PR に来てくれることになっています。
なるほど。そしてステージもありますけど、ステージはどんな発表があるんですか。
当然矢板高校の生徒さんも演奏するんですが、いくつかのバンドのグループが出演してくださることになっています。
そして、この軽トラ市、軽トラがこうお店になって皆さんにいろんなものを販売しているんですが、軽トラ自体は皆さんどこから調達してくるんですか。
はい、軽トラはですね、皆さんご自分でお持ちの方がそれを利用してやっていただいてるっていうことですね。出店者が持ってるってことですね。
あ、まあ、軽自動車であれば基本的には何でも大丈夫なんですけども、はい、まあ、普通車は基本的には NG ということになってます。はい、
本通りと片岡どちらも軽トラ市ありますけれども、片岡の軽トラ市ならではの魅力ってどういったところだと思いますか？
片岡の軽トラ市はですね、片岡駅の西口ロータリーが、メイン会場となっておりますので、非常に駅が近いです。その駅の近さを利用しまして、電車で来ていただいてアルコール類の販売もございますので、そういったものを楽しみながら、軽トラ市を楽しんでまた電車で帰っていただくという、そういった楽しみ方もできるのではないかなと思っております。
そう、私本通りの行った時にやっぱりワインの試飲とかもあったんですけれども、どうしても運転してだったので飲めなかったりとか、まあ、ブドウジュースとかあったんですけれども、まあ、そういったところで気兼ねなくお父さんお母さんも楽しめるということなんですね。で、なんと豪華商品が当たるスタンプラリーなんかもあったりするんですよね、佐藤さん。
そうですね、こちらは矢板の軽トラ市の名物というわけではないですけど、外れくじなしのスタンプラリーがありますので、会場でお買い物するとスタンプもらえて、それを集めていただくと1回引けるっていうような形になっております。
どんな商品があるんですか？
それは、まあ、来てからのお楽しみにしていただけると非常に皆さん楽しめるんじゃないかと思いますね。
なんだろう、気になるけれども、ヒントだけでも。
豪華商品です。
これはもう聞いてる方が期待大で来ますよ。大丈夫ですか？
もちろん大丈夫です。
わかりました。じゃあもうぜひこの軽トラ市に足を運んで、実際に商品を買って空くじなしの抽選会に挑戦すれば豪華商品が当たるということなんですね。
その通りです。
いや、楽しみですね。鈴木さんは片岡地区出身なんですよね？
はい、片岡地区に今も住んでおります。はい、
片岡地区といえば最近ロードレースも行われましたし、盛り上がってるんじゃないですか？
はい、去年、第1回目の片岡軽トラ市を、契機にですね、片岡盛り上げたいという、組織を作りまして、今年度は J プロツアー、そして、明日開催されます片岡軽トラ市と、まあ、2回目となりますが、こういったイベントをですね、片岡をもっともっと盛り上げていこうという熱い、先輩方がいっぱいいらっしゃる中で、私もその末席に参加して、一緒に活動しております。
鈴木さんが思う片岡の魅力ってどんなところですか？
まあ、自然も、たくさんありますし、住んでいる人たちもやっぱり熱い、情熱を持って、この地域を愛している方が非常に多くて、何か困りこととかあれば必ず助けてくれる、逆にこっちも助けたいみたいな、持ちつ持たれつの関係みたいな、そういった地域性があるのかなと非常に思っております。はい、
そういったところもこの軽トラ市では現れていたりしますか？
はい、今回ですね、前回の課題でありました駐車場の方もですね、片岡の有志の方々が、頑張って、成長していただきまして、今はもう雨が多少降っても、ぬからまないような状態の駐車場を、完備していただきましたので、そういったところでもやっぱりこの片岡地区に住む方々の団結力といいますか、そういった思いが、分かるのではないかなと思っております。はい、
皆さんが楽しむ裏にはそういった地元の方の努力があったんですね。なんかそういったところもぜひ見ていただきたいなと思います。鈴木さんどうですか？もう明日に軽トラ市控えてますけれども、今のお気持ちは？
はい、こういった大きなイベントを片岡で開催できますことを非常に嬉しく思いますし、必ずこのイベントを成功させて、今後ますます焼いたし、そして片岡もですね、盛り上がっていければ、私たちも、活動している意味がありますので、ぜひともご来場の方よろしくお願いいたします。